はい、それでは昨日に続いて、聖書のメッセージをですね、少しでも語りたいと願っています。で、昨日と同じ箇所を読んでもらったわけです。昨日の聖書の箇所、旧約聖書にあった箇所ですが、それはそのまま今日のですね、旧約聖書からずっとですね、新約聖書の時代、そして今日に至るまでずっと命の水ということが続いているということなんですね。で、その聖書的な箇所として昨日の時には旧約聖書の読んだところを詳しくお話をしたわけです。で、それで少しですね、昨日参加していなかった方々も多いので少しだけ触れておきますが、この今回の主題は生ける水ですね。生きて働く水ということなんですが、その最初の記述ですね、は実は旧約聖書の創世記にすでにあったということですね。これは2章の6節。この見てる方々はパソコンにありますが、創世記の2章の6に、水が地下から湧き出て地方をすべて潤していたということが書いてあります。砂漠地帯、まあ、この前後でないですけど、砂漠って何にも網を振らなかったから全くの砂漠で何もなかったわけです。けども不思議なことに、そこに水が地下から湧き出て地方をすべて潤していた。これがですね、この聖書全体に、そして今までずっと続いている、いわば命の水の最初の記述なんですね。これ初めからあるわけです。で、この聖書が書かれた場所は砂漠地帯です。で、イスラエルのところもですね、中部ぐらいから北部の方は、雨季、冬の時には雨も降りますけれども、4月頃から10月頃全く雨が降らないという、ほとんど徹底的に枯れてしまうというぐらいに雨がない。これは日本では想像もできないことです。それからもっと南部に行きますと、本当に砂漠地帯がずっと広がっているわけです。普通このイスラエルの写真というとですね、綺麗な花が咲いているという場面が、これは綺麗から多いわけですね。で、実際に私が行ってですね、見た感じは本当に砂漠地帯、南部の方から市内、半島、みんなそうですね。徹底した砂漠地帯が広がっているということで、水は非常に大切なもので、日本と相当逆なわけですね。日本の場合、至る所に水が流れているわけです、遥かの昔から。
はい、藤井です。
平地や山でもですね、本当に至る所に流れている。だから向こうの方は至るところで水がない。だからこの水が湧き出て潤していたっていう、その貴重な大切な重要なことは日本で本当にちょっとピンと来ないわけ。どこにでもあるから。だからそういう地位ですね。地理的なことも思い浮かべないと、この聖書の記述がよくわからないと。これは霊的な意味を含んで書いてあるわけですね。全くですね、心に潤がない。でもそこにですね、神様は人の心の中に潤すような水を湧き上がらせるようなお方だという。いつも聖書はですね、表面だけの意味ではないものを称えているわけです。はじめは、どっか昔のですね、なんか昔話か、なんか神話のようなものを書いてあるというふうに思う人。で、それだけ分かったという気持ちになる人が非常に多いわけですね。それでその創世記の2章の少し後、10節から14節ですね。エデンから一つの川が流れ出て、そのエデンのその潤して、そこから分かれて4つの川となった。4というのは一種の完全数なわけですね。昔はこの世界を四角なようなイメージを持っておられたと、持っていたということですね。一つの川はですね、ハビラ地方全域を覆った、アラビア、ハビラって書きます。 アラビア。これコメント欄にありますから、見てる人は。第二の顔はクシュ。エチオピア全域を巡っていた。第三、第四の顔が、これは現代でも非常に有名な、チグリス。ユーフラテス川。これで当時のですね、広大な世界、全部潤してるという、だったんですね。当時またインドのことが全然わからない。アフリカでも南部でもわからないわけですので、ここでこれも象徴的な意味があるわけです。エデンの園から溢れ出た水っていうのは全世界を潤していたんだ。で、そのことがまさにですね、この新約聖書に命の水、持ってある、命の水自身でもあるお方がイエス・キリスト様ですね。そのイエス・キリスト様の命の水は全世界に潤うんだということの、まあ、早くもこのように遥かな昔からこれ予言的にこんな表現で出てきているということですね。それから3番目に挙げたのが、エゼキエル書の47章の1節から12節。エゼキエル書の47章の1から12ですね。そこにはこの神殿のことが書いてあって、その神殿というものはエルサレムですから、800メートル高い山の一帯にあるわけです。これも日本では考えられないことですね。大体国の首都というものは平地にある。ほとんどの場合なんとなくそう思うわけですね。大都市。まあ、中国でもそうですけども。ところが、イスラエルの場合にはその高い山の上のあたりにあるわけです。ですから、水なんて本来ないわけです。現在で遥か下の方のガリラヤ湖、誰かずっと引き上げてるわけですよね。で、公園なんかの水もホースで灌溉してやらないと育っていかない。けれども、ここのイメージはですね、神殿の入り口に連れ戻したら、水が神殿の敷居の下から湧き上がっていく。東の方に流れていく。書いてあります。そしてその流れの方、流れていくところは、どこにでも全ての生き物が生き返る。生き物も非常に多くなる。その水が神殿ですね。神殿、この下から流れ、溢れ出ているところでは、水がきれいになって、その川が流れるところでは、すべてのものが生き返るんだ。そして、あらゆる良い実が絶えずつく。これだけを取り出しておんだら、またさっきも言ったようにですね、この全然私たちと関係のないことが書いてあるな、と思うだけで、まあ、表面をスーッと読んでしまった終わり、なりがちですけれども、これも実はこのようにですね、本来水がない。だから非常に象徴的な意味で言ってるわけですね。水がないところからものすごく溢れてある。で、ここはもう省略してありますけど、水の流れ少し行ったらたちまち膝になって、もう少し行ったらたちまち腰まで、そのぐらいすごい豊かな水がですね、神殿の床から流れ出していたんだという。これもですね、神殿。まあ、イエス・キリスト様そのものが神殿でもあるわけです。で、我々の心も神殿。イエス様が住んでくださるから神殿という言い方もあるわけですね。新約聖書に。イエス様がですね、この神の宮の根本になるわけです。イエス・キリスト様このようにですごい溢れ出るものがある。これそうですね。全世界をこれからあれから2000年間。イエス様が誕生されるから2000年間。全世界を潤すということで、よっぽど大きなですね、この、霊的に非常に巨大な流れということになるわけです。まあ、そういうことをこういう記述は象徴的に表しているわけですね。それがまあ今日のところにつながっていくわけです。生ける水っていうと、大概はそのイエス様がですね、このヨハネをさっき読んで、昨日も読んだところですね。そこだけとって新約聖書から始まるんだというふうに思う人多いわけですけども、実は旧約聖書からすでにいろんなところでそれが暗に象徴的に書かれておって、詩篇なんかを見ますと、その命の水が溢れていたっていうありさまがよくわかるわけです。2500年から3000年も前の信じて生きた人の心の中にですね、その奥底から流れ出て、信仰によってですね、まだイエス様は来られていなかったけれども、 神様と深い結びつきが与えられた人たちは、早くも遥かな昔から命の水を経験して、それが詩編、あの有名な詩編の23編ですね。主が我が牧者だって、羊飼い。たら私は欠けるところがないっていうぐらいです。それぐらい豊かにですね、命の水を飲むんだ。主が私を緑の牧場に刺して、そして草を食べさせている。憩いの右輪に導いてくださると。と書いてありますよね。欠けることがないっていうことはとっても潤されるということで、こういうことを断言できるっていう人はどれほどいるだろうか。もう誰でもですね、自分のまあ子供の時から能力とか、あるいは遊びができないとか、あるいは何かができるのもできないとか、学校に行っても勉強できない、スポーツができない、お金がない、小遣いない、遊べない。いろんな子で欠けてるとて、日本は非常に豊かになってやるけれども、若い人たちの自殺は世界で本当トップクラスというんですね。全体の自殺でいつも G7 でも一番トップクラスにある、前から。非常に欠けてると思えばこそ自らも生きていけないぐらいで命を絶つぐらいだという。それは欠けてるということをはっきり、まあ、統計的に表しているわけです。まあ、そういうことから考えたら、豊かになったから欠けてるものはなくなるかといえばそうではないということもはっきりわかる。かえって貧しい人たちが心が満たされている場合もしばしばあるわけです。まあ、そういうことで私たちはですね、この詩編の23編というものを、まあ、で私たちがあの詩編を読むときにもですね、23編を見たらわかるようにですね、もう遥かな昔からとってもこの豊かに満たされていた人たちがいるということなんです。で、まあ、そういうようなことで、まあ、これは詩編全体について見たら一層詳しくわかるわけです。まあ、それは、まあ、そういうことですね。で、今日はそのように、はるかな昔から命の水っていうものを与えられていた。で、それがですね、
すいません、吉村さん、声が聞こえなくなりました。
すみません、ちょっとお待ちください。
はい、ちょっと近所の人が来てですね、ちょっと待っていますという、まあ、ちょっと見たら帰ったかと、まだずっと待ってるんだというか、ちょっとすみません、私が直接出ないと。それでですね、そのようにこの命の水というものは、はるか昔から予言され、そして実際に旧約聖書の人たちもその命の水を飲んできた。その場合特に選ばれたユダヤ人だけがそのようなことをはっきり掲示されていたということですね。ユダヤ人の一部の人たち、全部とは言えないと思いますけども、それで背いた人もたくさんおったからです。それで、それ以降について、ですね、これは世界で滅ぶと無数の人たちがこの生ける水を飲んできたということですね。で、昨日参加してなかった人にこの 今回の全体のテーマがヨハネ福音書にありますので、そのことをちょっと触れておかないといけないと思います。ヨハネ福音書の7章の37から38、39、それが全体のテーマということなんですね。ヨハネ福音書の7章の37から39で、昨日参加しなかった方々は、それが今回全体のテーマになっているということです。生ける水ですね。で、ここでですね、祭りっていうのはその右のページにあるように仮予祭ということですが、その、祭り、これは荒野の厳しい生活ですね。仮に作ったテントで済んだと、そういったことと、収穫祭ということも合わせてきたわけですね。お祭りっていうのは、いつもですね、救いということに関わる大切なことを、過ぎ越しっていうのもですね、エジプト人が徹底的に苦しめられて、生まれた男の子は全部ナイル川に投げ捨てると。民族的にも全部徹底して滅ぼしてしまうという厳しい迫害になったときに、モーセが呼び出されて、そうして、子羊の血を鴨居のとこ塗っておったらそこだけは滅ぼされないということで、そして過ぎ越したと。裁く者が過ぎ越していって救われたという、それは現在もイスラエルの人たちはずっと守っているわけです。私が実際に28年ぐらい前に行った時にも、安息の吸い越しの祭りと待ってですね、その食事も備えられて長時間ですね、その被害者女性の方1時間近くも延々としゃべるのに驚いてしまったんですけどね、そのぐらいまでお祭りで踊ったりする目的ではなくって、はるか昔からですね、イエスさん、私やらに代から3000年も前ですよ。その時に起こったことを今もずっと守っていると。そういう、精神性というものをですね、確かに持っていると、実際に行って初めて私もそういうことをよく知ったわけですけども、これ、最も大事な、最後の時に立ち上がって、しかも大声でというぐらい強調しているわけです。ですね。これ、ないぐらい強調しています。イエス様は静かに語りかける人でもあったし、必要な大切な時には大声でこのように言うと。しかもここは誰に向かってかということは直接的には書いてないんですね。ヨハネ福音書は全体的にみんな非常に霊的、象徴的な言葉を使ってあって、これは全世界に響き渡る。千年、二千年、三千年でも。そういう意味で霊的に非常に大きな声。という意味を込めて書いてあるわけで、そんな書き方は他にはないですね。実際にこれは、これが言われてから、ずっと2000年間というものは、ずっとこのことは非常に大切なことだとして、霊的な大きな声で強調して語り続けられてきたわけです。現在もそうです。そういう意味、単に大声で言った。当時マイクがなかったら大声で言ったのかな、ただそんなような単純な意味で書くことではないんですね。そういうことで、ある聖書の話の場に出たことありますが、そこで出た人が、イエス様に非常に静かにいつも語りかけるんです。ということを言われていますが、いつもではないということがわかりますね。時には激しい、例えば神殿でですね、お金儲けをしようと思って拾った人、鞭を振るって、月をひっくり返してまでしたって驚かされるわけです。そのような目で見えるような非常にはっきりとした、ここは祈り年でなければならないのに、強盗の巣にしてると言ってですね、その人たちを追い出したと。もう非常に柔和な何もこういう力を振るってするようなことは考えられないようなイエス様の時にはですね、そのことがいかに重要か、神殿は祈りの家でなければならないけど、儲け、金儲け、日本の場合残念なことにですね、宗教史的施設は、京都なんか寺がいっぱいあるけど、莫大な収益を得ているということですよね。一人で儲かる。そんな風に、宗教施設をお金儲けの材料にするっていうことは、あちらこっちで今回の統一教会事件も全く典型的なものですよね。そんなことになりがちだということなんですけども、とにかくそういうことで、 ここで渇いてる人は来なさいと聖書に書いてある通りっていうのが今読んだようなところです。だからこの一つのですね、聖書に書いてあるっていうのは旧約聖書のことです。この当時はもちろん新約聖書はなかったわけですね。だんだんと100年ぐらいもかけて少しずつ少しずつ書かれていったわけです。100年ってことはないですね。パウロ、ペテロたちの活動から以降です。何十年もかけて書かれていったわけです。で、私を信じるのは聖書に書いてある、さっき言ったエゼキエル書とか創世記とかですね、まあ詩編とか、そういうところに書いてあったように、その人の内から生きた水が流れてるんだ。ここで大事なことは、生きた水が与えられて、その人が豊かに満たされるという表現ではなくて、豊かだからこそ流れてるということなんです。これがですね、非常に大事なところで、例えば日本の親鸞とかですね、道元日蓮とか言っても、他のところほとんど流れてないわけです。日本の夏目漱石とか森鴎外とか行ったって、世界的に何にも知られてないです、ほとんど。流れ出ていかない。やっぱりよく日本文化ってどっかそういうふうに地域的限定的、日本の国家的な神道、神社って何でも神にする。そのようなもの決して流れ出ていかないですよね。靖国神社でこの前見ましたけど、数社300万人もあるです。戦争で非常に悪いことをした人をたくさん殺して残酷なことをした、悪いことをした人みんな同じように神様として崇めてる。そんなような宗教的な考えは決して流れ出ていない。初めからピシャッと。そんな馬鹿なはずがない。人を殺したり何でもかんでもみんな戦争で死んだとか言ってですね、神様って拝むんだったんです。考えられない。世界はイスラム、キリスト、ユダヤ教を集めてほとんど全世界を覆ってますが、そのぐらい日本は特別なんですね。でもイエス様のこのことは、真理はですね、本当の真実と愛と、それからこの善の永遠性と、清らかさ。そういうものは根本的に大事なものだからこそ世界に流れ出てやまないわけです。もちろん日本の親鸞、日蓮、道元、法然とかいった人たちのものを私も、仏教大学で社会科のお宅の免許も主人教義で取ったんですね。高校教員で理科と数学をやっていましたが、社会科の方は非常に大事だ。これも直接教科で教えようと思ってですね、二道。それで京都の仏教大学に行って、通信局で社会科免許を取ったので、その際にも、仏教的な方も多く解読で、読んで調べて、行ったということもあります。まあ、そんなこともあってですね、非常に真実な人たちもおるわけですね。親鸞にしても、日蓮にしても、法然にしても、そうです。それぞれ、道元にしても。本当に真剣に求めた人であったけれども、そこから日本だけでとどまって流れ出ていかない。それだけのある種の狭さがある。その点でこの時は非常に大事なことなんです。生きた水が流れ出ると。で、これは何かというとですね、水とこれは聖霊のことだとここに書いてあります。イエスは、この生きた水とは、霊、聖霊のことに対して言われたのだ。この聖霊がイエス様が十字架で死んでから後にその、神様と同じになって、そして聖なる霊として至るところでおられるようになったのだと。求めたらさらに、心の中にもその聖なる霊が与えられた。この予言ですね、溢れ出るように本当になっていったわけです。聖書の世の驚くべき深さっていうものを、はるかに見抜くっていうのはこういうとこもあるんですね。こんな一言が、今もずっと、過去2000年間本当に流れ続けてきた。この無教会というグループもですね、元はといえばクラークという人がアメリカからはるばる来たわけですね。そして、まあ、国立の学校であったのに、聖書を教えないんだったらですね、人間の心の在り方なんて教育することが決してできないんだと。聖書を渡すことを禁止するんだったらもう帰る。そこで教皇に行って、薩摩藩の箱田の明けたか、ね、練り込んでですね、そしてしぶしぶ認めたんですね。そんな一番初期のですね、国立の学校に聖書を配布するとして、聖書に、まあ。そういったことを、まあ、神様から言えばですね、クラークは、 握られている。これは絶対譲れないぞと。そしたら考えられないようなことでですね、一人一人聖書を渡して、そこで神のこれこそ聖霊が働いたから、ほとんどがその神様を信じるようになったわけですね。後にも先もそんなことほとんど見られないです。みんなが大方信じるようになった。ニトベイナーなんかまず、その一年後輩の内村もですね、最初はいや、神社信徒がないと。毎日に神社行って拝めと。どうかこのキリスト教のあるものを排斥してください。そのぐらいですね、親譲りで、まあ親は中国の思想にも深かったわけですけども、そしたら聖霊が働くと、そんな固くなな心にも影響が来てですね、とうとう聖職が本当に大事だと。いうようになったんですよね。それにクラークが持ち込んだわけです。クラークっていうよりも、クラークの内に住む聖霊、その聖霊の流れが札幌の独立学で、独立ですね。今、独立教会ってここにありますけども、そこに札幌の農学校の人たちに流れ込んだわけです。ですね。クラークが偉大だっていうんではなく、内村が偉大だっていうんではなくてですね、流れる水のもとであるイエス・キリストこそそれをなさしめているものであって、本当に偉大なるものは、生きて働く命の水であるキリスト様なんですね。それこそ大事なこと。聖書だけはですね、いかなる人間をも褒めたたえない唯一の書物というのはそこなんです。それ当然ですね、この聖書を見たら、すべての人間を死んだようになっていた。罪を犯して、どれほどの罪を犯してきたかわからない。他の人は本当に心から祈ると言っても、ほんのわずかしか祈っていない。祈ることの大切さを知ったものはほんのわずかしか祈ってきてない。キリストを信じるようになっても祈りは本当にわずかしかしてない。祈りってすなわち愛だと言えますが、だから愛を注ぐってことは本当に少ないです。だから神様を知らないときは、自分中心ばっかりだ。まあ、罪ばっかり犯しているはずです。だから、そういうエピソードでも、あなた方は罪のために死んでいたのだとまで言われているわけですね。それを生き返らせてくださったのが命の水、キリスト様だったわけです。そういうことでですね、考えていますと、元は、このクラークには、また前の人が、その、信じて祈っていたから、クラークという人も本当に信仰を持っているなって。はるばる遠い日本まで来たわけです。日本まで来なかったってですね、アメリカでもいくらでも仕事あるけども、途中で死んでしまうかわからんですね、昔は。今のように台風が来るかどうかわからん。どんな嵐が来るかわからないってで、まあ、そういうようなことで、内村に注がれた命の水がまたいろんな人たちに注がれて、柳原とか正幸仁とか塚本トライとかですね、黒崎公とか、いろんな人々が次々それ与えられた。で、そこからまた命の水が流れ出て、私も柳原の本の一冊のそこにも命の水がしっかりと溜め込まれとったものだから、その一雫でも私はある意味で飲んで、それでもしっかりと命の水の元が伝わったわけです。で、また私学校教職行ってしたら、まあ教職員とか生徒さんたちの一部が行く先々の学校で、そういうことになっていた、伝わっていたと。まあ、そういう狭い日本のごく一部のところを見てもですね、そのようにここに書いてあることが成就していくということはわかるわけですね。で、この無教会で来るいろんな宣教師たちが来て、各地で宣教していたわけです。で、みんな一生懸命にされた。そこであちらこちらで、クリスチャンたちがこの命の水を飲んで、そしてまたその命を飲んだ人がそこからまた流れ出ていった。その、まあ、大きな中心が、まあ、札幌と、それから横浜と熊本の3つがキリスト教の大きな発祥の地になっているから、札幌バンド、その一帯ですね。そのグループという意味で札幌バンド、熊本バンド、横浜バンドとか行ったりとかしますが、それ以外にも、北海道ではですね、また別の宣教師の方が来られた別のところではそういう、詳しく調べると本当にたくさんの人たちが、懸命にこの信じて命の水を注ごうと努力したんですね。少し前にあの映画があった矢島果子さんもそうですね。で、特にですね、日本は女子差別が非常に多かった。そこで女性教育をする必要があるということで、 数々の宣教師の女性たち、またこの夫にあたる人たちも非常に心を尽くしてきたわけですね。だから、まあこれ、津田塾女子大、津田梅子のよく知られているところですけども、それから女子学院、双葉学院、女子学院と双葉学院ともう一つの学校、三つは、非常に東京大学に人が多いということで、非常に有名な学校、何十人、50人、60人も、まあ、行ったりするという。それは元々キリスト教の宣教の学校なんですね。ここだったら安心だということで、クリスチャンでない方々もですね、そこに行くようになって、能力が非常に高い人が来るようになった。でも本来はその能力のいった大学生要件出せることは全然目的がなかったわけです。女性の教育のために学校を作ろうと。明治の時代になって10年、20年ぐらいしてからどんどん各地でできていったわけですね。そういう過去の歴史をしたらいかにですね、このアメリカ、特にアメリカから来た数々の宣教師、その女性たちが献身的に一生懸命尽くしたかわかるわけです。その、もう、ちょっとですね。
すみません、ちょっと調整してます。
はい。ちょっと画面を切り替えたときに、消えたりしました。はい。今もう一回言いますと、この日本の女性の教育、今日でもずっと、その前身、あるいはそれから後の名前も変わったりしますけれども、一番初期にフェリス女学院、青山女学校、立教女学校、津田塾大学、女子学院、双葉学園、精神女子大学、福岡女学院大学、同社女学校、神戸女学院、明治女学校、東洋英和女学院、その他、もう今から100年から140年、120年も遥かな前からですね、ずっと宣教のために、要するに言い換えたら、命の水を流すために、その資金というものをアメリカからのキリストを信じる人たちからの献金というものが非常に多かったわけですね。日本はクリスチャンがほとんどいないんだから、献金というのはほとんどなかった。そういうことですね。この献金というものも非常に大きな役割を果たしてきたわけです。だいたい土地を買ってそこに巨大な建物をどんどん作られると、すごいお金がいるわけです。そういうことでですね、私たちの徳島においてもですね、私が初めて来た、帰ってきた、今から50何年も前は、そこで集会をしてたんですね、次に1回。そこはアメリカのクリスチャンたちが献金をしたもので作られて支えられてきた。で、ね、大前に、それから、時間が経って何年か、10年ぐらいしてから、もう日本も経済成長で随分戻ってきたのに、もう自分たちでしなさいという、まあ当然ですよね、考えてみたら。いろんなことが。それからそこで自分たちでするようになって、そこで保育園を作ったり、書店がそこでするけど、非常にいろんなものでやりにくくなって、保育園を作った今度は大学してからですね、書店もあったわけですけども、徳島市立の幼稚園、徳島市の、まあ、補助をもらっている幼稚園だということになったら、特定の宗教のためだといけないんだ。とか言って、書店もずっと前から続いてきたのに、そこから出されてしまった。まあそういういろんなことがありましたが、まあ、とにかくそういうことですね。私が初めて行った時も、広い部屋で、裸電球でですね、まあ5人前後が集まってた。初めて参加した時ですね。1968年の11月に初めて参加したわけですけども、それもですね、私も知らなかったけど、その後から分かったんです。まあ実にそのように、この今言ったたくさんの女性教育のためになされたことも、アメリカの、特にアメリカの人たちの、まあ、非常に巨額の献金というものが働いたということですね。それを出そうというのもまた命の水が働いたから、そのように一緒に働いたものも知らない人たちに、多くの日本の人たちのために差し出そうと。ということだったわけです。それから、この潤されていったということは、今言った女子教育だけじゃないわけですね、もちろん。音楽、美術の方面においてもですね、特に音楽においては決定的な重要性もあったんですね。 あの楽譜、ああいう記述法も本来はキリスト教の音楽、賛美、それをするために始められたものですよね。今では歌謡曲でも何でもですね、ああいう楽譜を使っていますけれども、バッハ、ヘンデルとか、モーツァルト、ベートーベン、あるいはドボルザールとか、まあそういうですね、今言ったバッハ、ヘンデル、モーツァルト、有名、ベートーベンで有名でなくても、いろいろな人たちがキリスト教が信仰を持っていた。教会音楽、賛美のための音楽を作っていったんですね。で、それがずっと今日まで、文字通り世界に溢れているわけです。今、どこの世界でも、地球の裏側でもですね、どこでも夜でも、もう絶えず、今言った、バッハ、ヘンデル、モーツァルト、ベートーベンといった、あるいはショパン、どこかで弾かれてるはずです。その、まあ、特に、そういった音楽の父と言われるバッハは、教会のオルガニストであって、神様を賛美するための音楽を、次々、いわゆる霊感で与えられて作っていったわけですね。で、まあ、そういうことから見てもですね、この、音楽ということを見ても、イエス・キリストが元にあったわけです。元にあったものから溢れ出ていくっていう、今もずっと溢れ続けてるわけ。まあ、そのぐらいですね、まあ、こういう方面見てもわかるということですね。で、この点も、日本文化、日本文化っていうけども、日本の神道や仏教の音楽っていうのは世界に響いていったという、どこにあるかと。何があるだろうかなと。多くの人は、神社神道を生み出した音楽で、いつも流されているような愛称している音楽があるだろうかと。仏教でも。このほとんどの人は、何があったかなと思うからですね。そのぐらい、日本の方行っても生み出しても、外へ入っていかないと。流れ出していかないわけです。決定的に違うわけ。だから日本だけで狭いところで見てみたらわからない。広い視野で見てみたらいかにですね、狭いかということ、地域的か民族的か限定的かわかるわけです。で、それはそれなりの一種の個性、バラエティがあるんですけども、普遍性がないということですね。本当に苦しいとき、悲しいとき、力を落としたときに励ますような音楽ではないわけです。日本の音楽だって。ことをポンポンと叩く。それは昔の大名たちに一種の遊び、娯楽っていうことがあったわけですね。だからこういう音楽は神様の礼拝、心を神様に捧げると。そしてその音楽によって神様からも与えられると。そういう神様に対する大きな交流のための音楽でもあったわけです。主たる目的が。だからこのように神様の絶えざる祝福があるから流れ続けていると。いうことですね。それから、私たちが病気になった時に必ずお世話になる。これは看護師、特に女性ですね。この頃は男性も少々増えてきたけれども、まあ、圧倒的にですね、女性が多いわけですが、その看護師という仕事は、キリスト教の精神に入り込むまでは、非常に汚れた仕事だ。下の仕事だ。というふうに全く、貴重なものだという認識がなされていなかった。日本には看護師や仕事すらなかった。病院ですら日本に本来なかった、ね。もう病気になったらそのまま苦しくて薬もなくて、漢方薬で高いから普通の人は買えない。苦しみながら死んでいく。ということだったですね。で、これも、これをぐんと引き上げたのがナイチンゲールだったわけです。ナイチンゲールの文章とナイチンゲール賞とかいろいろ名前が残っていますが、あの人の本、分厚い本があるわけですね。私何通りか持ってますが、信仰の非常にしっかりした、しかも理性的な人だったですね。理性的な。で、そのことでちょっと、見てくださいね。それで、このナイチンゲールのことを少し触れておきたいと思いますが、彼女は若い時に非常に悩み苦しんだことがあるということが書いてあります。結婚はですね、非常にいわゆる貴族、身分の高い人から申し込まれた時も、これを断ったわけですね。 で、それによって相手の男の非常にこう打撃を受けてですね、そしてその人の家とも交際絶好になってしまったというようなこともあったり、そしてあるこのこういったさっき言った分厚い文章に残されたものがあるんですけど、書いてあるのがですね、あ、神様、神様、どうしてあなたは私を見放されたんですかという以外に言葉はありませんと。もう私にとっては人生は真っ暗です。このような小さなことでも私非常に悩み苦しみます。どうして私たちはこんなに苦しまねばならないんだろうかというふうにこんなことまで書いてあります。ね、誰でもですね、こういう大きな働き、後世にまで残るような働きをする人は、必ず非常に大きな苦しみ、困難に出会っているということがわかります。それなくしては神様はその大きな仕事を与えないんですね。で、この病院というのはですね、ナイチンゲールの時代にはイギリスでもですね、本当に汚れた汚い不潔ないっぱいだったわけです。で、まあ、悲惨と堕落不潔の巣窟の屋とかだと。もう部屋にも今のようにこの伝統がなかった時代ですよね。だから非常に暗くて汚いものやそういう非常に悪い匂いがして、そのまま放ってあった。まあ、そこの病棟に足を踏み入れた途端に、吐き気を催すぐらいの、もう、臭い匂いをいっぱい立ち込めている。病人の糞尿の設備もない。汚れがべっとり染みついている。洗うということも大変だと。そんなように、冬は暖房のために何ヶ月も窓を閉め切ってしまうから、カバーを寄せていっぱい水が滴り落ちて、そしてカビが生えている。まあ、とにかくそんな状態があったということで、そこに立ち向かったのがナイチンゲールだったわけです。で、まあ、ナイチンゲール、赤十字、それだけしか連想しない。学校教育でも教えたりしないから、いかに苦労して苦しい状態の中から必死であったか、ということだったんですね。で、しかもこの時の看護師さんたちはですね、自分の状況は非常に大事なものという認識もなくて、汚いのが当たり前、という状態の認識だったからですね、看護婦たちもお酒をいっぱい飲めるとこったりですね、看護婦長もそうだった。看護婦の寝泊まる姿勢も男子患者の病室で一緒に寝泊まるする。貧血の堕落した女もいろいろあったんです。だからそのように、だからこんな状態だから、普通に育った女性が看護婦の世界に入り込むこと考えられないんです。それをですね、ナイチンゲルは神様から言葉を聞いたわけですね。ずっと前に私も言われたことがあります。私に従ってきなさいという言葉を聞いた。それが決定的なものだったんです。人間のですね、単なる同情っていうふうにはですね、現実の厳しい事態に直面したら、まあ、粉砕されてしまうわけですね。誰かのために誰かに立って、いざそれ言ってみたら、こんな甘いものではないわけです。何かをしてあげても、直ちにすごい強烈な反対が起こる。必ずそうなんですね。まあ、私たちも小さな範囲であるけども、学校、次の学校行く、先々でですね、まあ、工業高校に行ったら、15年、10年以上ずっと前からですね、普通教育の科学や物理の教室が全く使えないようになった。工業科学が取ってしまった。また物理教室も全然締め切ってですね、部員以外は入ってはいけないとか、生徒たちの我が物顔に来てやるとか、そんな驚くようなことだって、それを言おうとしたら、あんたに来たばかりの人は直せるはずがないとかいうことで言われて、相手にされなかったわけで、それを誰に言っても相手にされない。徳島県の高等学校の理科教育の、そのトップの人が校長になった時に言っても何にもならなかった。まあそう言われて、まあそういうふうに一応反対ばかりだと。けど、全教員が集まって、教育委員会が来て、で、教育についてとか言って、教育なんかに来たときに、で、私がそれを、 みんなのところですね。理科教室でさえ使えなくなっている。それに何でこの正しい立派な生徒のための教育なのか。そんなことをずっと放置されていったことは、どうして起こっているのかと。いうことを全体の前で突っ張り抜いたわけですね。これからですね、私も当時26歳だったけれども、来たばかりだったけれども、それから動き出して半年後には全部使えるようになっていたという。必ずですね、その時にはまた次にまして大きな、まあ言った暴力の問題があって、それ大変なことがあったわけですね。何かに向かっていると、神様の信じるということはなかったらですね、現実に直面したらみんなが敵になるということがあるんですよ。だからそれ、普通の人間的な感情であったら、たちまちの方で跳ね返されていくという。まあ、だから、ナイチンゲールなんかはですね、この世界が、看護やいうことは非常に汚れた汚い下々の仕事だというふうな状態であったからこそ、このナイチンゲールのお母さんはですね、ナイチンゲールが看護婦になりたいとか言ったらですね、そんなことは恥ずべき願いだと。父親もですね、看護などという愚かなことを軽蔑を込めていた。っていうぐらい、イギリスにおいてもですよ、そのように、汚れた仕事、汚いものばっかり扱う汚い場所、そこで仕事をしている人たちも、まあ、心身が堕落しているということが多かったということなんですね。で、まあ、そういう強い反対にあって、家族の中でも全く孤立をして、非常に敗北感と力が無力感に打ち伏せられたと。年々と私は若さを失っていくだけだと。生き続けて何にもならない。私は散りあふたほどの価値もない人間だと。何か強い力を働いて、この忌まわしい人生を過去にみんな捨ててくれたらいいのにと、その時の手紙に書いておるという。まあ、この本はどこでも売ってる本じゃないけども、ナイチンゲールの書いた書き物を全部集めたような本があるわけです。全部集めた本が。そういうことで初めてこういうことも分かります。で、25歳の頃に書いたことがそこの本にも書いてあります。私はどん底まで落ち込んだ。私の惨めさと心の虚しさは到底筆舌に尽くせない。今朝の自分は涙で魂まで流れ果てる思いだ。胸をえぐる悲しみ。誰も分かってもらえない孤独の苦しみ。このどうしようもない寂しさ。もう私は生きていけない。死をどうか許してください。どうか死を与えてください。呼ぶみたいな。で、この地獄、黄泉の悲しみが私を取り巻いている。どうか神様は私の魂をその苦しい状態に置いておかれませんよ。好きで魂をえぐられる思いだと。そのような生々しい表現で書いてあるぐらい、非常に闇の世界を通っていった人だったんですね。赤十字。これはアンリ・デュナンが、後のよく問題のクリミア戦争の時に悲惨な状態にナイチンゲールがそのトップとして派遣されて、それで必死になってやったわけですね。そのように汚れてもほっとけというふうな状況で、その激しい苦しみの中で信仰によって、3月7日書いてあります。神は朝私を呼ばれて、神のために、ただ神のためだけに自分の名声、有名になるとか、顧みないで、良きことをなす意志があるのかと問われたと。神様が。そして、30歳になったときに、今日で私は30歳、キリストが宣教伝道を始められたとして、もう子供っぽいことはもううんざり、確かに。人を好きになったり、結婚もういいと。主よ、どうか御心の御を、私への神様のご意志のみをなしてください。主よ、ご意志よ、御心を。Your will, と、Lord。それを日記で書き留めているわけです。まあ、そういうふうにですね、このようにして、そして、もう8ヶ月間も、1日たりとも私は罪を犯さなかった日はない。この実に憐れむべき私を、この死の体から救い出してくれるのは誰であろうか。パウロが書いてますよね。自分死の体。この死の体は誰が救ってくれるのかと。パウロも キリストの真理を知らなかった時にはキリスト教を徹底的に迫害して殺すことさえした。それからしばらくの時、一晩夜通し眠れなかった。体も精神も衰えきってもうダメだった。寝床にして神様に救いを求めながら祈ったと。まあそのように、これはですね、誰も見ることに紙切れやノートに切れ端にずっと書いていた。後から亡くなってからこれ収集されて、こういう本にされたわけですね。30歳になっても非常に苦しんだ。でもこの苦しみがあったからこそ、クリミアでの非常に激しい大変な状況、これも詳しくありますけども、その働きをもうスイス人のアンリですね。アンリ・デュナン。アンリ・デュナンが深くそれを認めたんです。そして、今、病院を社会的な組織として作ろうということになって、そこでスイスの国旗、白十字だったんですね。赤い字に白十字がスイスの国旗。アンリ・デュナンにちなんで、赤い十字、赤十字というのを世界的な組織を作ったわけです。でそれを元はといえば、ナイチンゲルの働きを深く知らされたからだった。その苦しみ、神への信仰、それを徹底して他のものみんな拒んでした。だったわけです。だから赤十字っていうのは、そういうナイチンゲルのですね、死ぬような苦しみを通して与えられたものだったんですね、その病人。なんでもですね、なんも苦しみなし、全世界に赤十字、まあ、イスラム教では判決に、十字はキリスト教の十字は印だから嫌だって言うけど、やり方は全くないんです。ないわなかった。印だけはああいうふうに判決もしてますけども、世界に行ってもあの赤十字っていうのは本当に救いのシンボルのようにですね、戦争とかでも敵、味方なく救い出すと。それが続いたのはこのような苦しみ、それも命の水が、になって注がれていったからです。空白の全く苦しい闇の中、それは創世記の記述が暗示しているわけですね。最初、全くの闇だ。それから、東風、暴風、両方空虚。昨日も言いましたが、ベイカント、ボイド、エンピティ。それなんですね。だから、混沌という意味がちょっと違うんです。混沌と訳したのはほんの一部の英語で訳しかない。混沌というのは今の政治状況、混沌です。ないんじゃなくてあるんです。あるけど、デタラメなことやったり、統一教に洗脳されたり、いろんなデタラメことや嘘を言ったりと。で、混沌として。だから、あることはあるけども、あれ、創世記の時は、豆腐と暴風は本来ない。氷とは砂漠のように何にもないというわけです。力もないと。前も見えない。闇だと。もう死にたいと。そのようなところに、この神様から語りかけを受けたわけですね。で、実は私自身もですね、神様の方の語りかけを受ける前は苦しくてたまらなかったわけです。それで、私が今でも山、前も何度か行ってますけども、地上で行きたいというとか、本当に山が、人が行かないの山が一番なんです。だから低い山でもいいんですね。うちの裏山を住んで、山にいつも住んでるわけです。裏山山。山もだいぶ上がっていくところですけども、小さく山でも本当に自然がいっぱい。でその山へ行くきっかけは、それに非常に苦しくて下宿で折れなくなった。それでですね、自転車で当てたもなくずっと北へ行きたい行って、大原三里の一角で途中でふと山道があるから登ってみたら、それが山への階段だったんですね。誰からも山へ行った方がいいよって言われなかった。聖書もないです。誰からも言われなかった。キリストのことも。神様が時が来たらですね、そういう道を開いてくださったわけです。まあそういうことでですね、もう、命の水っていうのは簡単にですね、与えられるもので、やはり苦しみを通して、そこでなければわからないんですね。まあ今日本はですね、私が赤ちゃんの時に経験したような、周りがみんな敵ばっかりでほとんど。そんな状況で食べるものもない。寝るところもない。電気もない。寒くてたまらない。で場合によっては殺される。そんな危険性のある日本はずっと戦後全くないわけですよね。島国であるから。ところがウクライナにしてもアフリカにしてもそのためにいっぱいそういう人がおるわけです。食べるものがないのは世界全部かき回したら10人に1人までおるんですよ。80億人ですから。その他8億人を超えた人が3度の食事は食べられないというわけです。まあ、そのぐらいですね、苦しんでる人たちが多いわけですから、でのんびりとですね、少ないおだけ食べてですね、 捨てたら、それはそんな命に与えられないわけですよね。だけど、その中でも神様が特にですね、選んだ人が、必ずどんなところでも豊かな国でも起こされるんです。日本に、この、江戸時代に、非常に危険な迫害の時代に来て、キリストを宣教のためとはっきり分かったら、直ちに捕らえられて殺されるという危険な時に、子供5人生まれたけど、4人まで死んでしまったわけですね。アジア宣教の時でも2人。向こうでアメリカに帰って、奥さんが病気になって帰った時でも3人。そういう苦しみを味わって、その時に彼の非常に熱心な、真実な態度で、彼の病院に目が眼科病院に専門だったけど、非常にたくさんの目の病気の人が遠くから来るようになったから、非常に豊かな医者になったわけ。その間に子供たちも豊かになり、一方で子供たちは次々と死んでしまったわけ。一人子供がですね、死んでもですよ、生涯忘れられないというぐらいに残るわけですよね。大事にした子供のイメージがそのまま残ってる。お腹のところに母親の場合、お腹で育ったわけだから。アジアに宣教に行く途中で、最初はそうだ。次は生まれて時に死んでしまっているわけです。それで豊かになっても、その中から夫婦がですよ、遠いあのアジア宣教に行こうと、行くっていう示しを受けて、まあ、そんな夫婦が一致共同するのは珍しい、超珍しい神様の命の水が夫婦に流れたんですが、それで自分一人残った子供すらですね、知人の親しい人に預けて、出発したわけですね。そういう決断ができるっていうことは、どれほどのですね、命の水が豊かにあった。そこら溢れて日本の、あるいはアジアの人に、なんとかしてその自分が与えられた命を分かちたいというですね、まあ、命がけのような強い、この願いがあったということです。そのおかげで彼が日本に来てですね、伝えるために日本語で言わなきゃいけないわけです、周囲の人に。ところが、辞書なんか何もないわけです。出会う人の日本語全然みんなわからない。伝えようがないから。まず第一は、日本語。例えば、今日は暑いなって。それ、なんだろうか。英語にしてか、こういう意味言ってるんだ。寒いな、あるいは苦しいなって言って。わからんだら患者の治療もない。医療ということで来たわけですね、今は。もちろん医療、伝道ということで来たわけですけども、伝道用だから言えない。キリスト教は厳禁なんだから。そういうことで、まず、宣教のためには、言葉を覚えるというのに非常に難しい作業、辞書がないんだから。宣教師のことをですね、知らない人が批判したりする人もおるんだけど、初期に来た人たちは本当に苦労しているわけですよ。で、まあ、内村さんなんかアメリカ行った時はですね、まあ、日本料理とか相当も英語を学んだって正式に分かったわけですね、非常に。見た目なんか。彼らは英語なんかトップクラスだったわけです。なんか向こう行ってもすぐにそれは使えたから、言葉の不自由なんもなかったわけですけども、宣教師で江戸時代の終わり頃したら全然わからないわけです。一つ一つ覚えないかもですね。これ私は老学校の生徒を教えた8年間もしましたが、言葉の一つ一つがわからないんです。これはね、花って言うんだよ。花よ。これはリンゴよ。これは人間って言うんだ。老の生まれつきの老の生徒たちが覚えている言葉、全部誰かが意識的に教え込んだんです。けれど私たちはですね、誰かのこれリンゴだよ、覚えよ、これ花だよ、なんて言うんだよ、そんなこと一回も教えられたことないですよね。一人での覚えていくわけです。ちっちゃい3歳、4歳ほど日本語も話せる。聞いてわかるわ。そのぐらい生まれつきって大きいんだけど、生まれつき言葉の聞いてない人は、あらゆる言葉を一つずつ教え込まないかないわけなんです。私は老学校行って本当にですね、ほっといたら動物にとうなり声しか出ないんです。それを人間らしい言葉が出て言葉で考えるようになると、本当に最も成長、まあ、甚だしい成長をさせるのは老教育だと分かったんですね。ほっといたら動物になる。鞭打たれて、おいしろ、本当に犬や猫みたいに追いつかるしかできないわけ。何言ってもわからない。こいつは本当にダメだと。あの天才のアリストテレス。テレスでしたらもう、生まれつき聞こえない人の教育の方法がないと。しようがないと諦めるっていうぐらいの、 難しい状態です。私もいろんな問題がある学校も行ったけど、ろう学校行ったたった5人やそこらですよ、ほら。もっとも疲れるんです、必死になって分からせてる。こちらで言うと、こっちでおしゃべりしてるわけ。聞こえなく。こっちで言うと、またこっちでおしゃべりあります。で、ここまで書いても、またおしゃべりして。それを絶えず引き止めていかないという。で、当時は手話は現金だったんです。なんで手話は現金かって非常に長い説明がいるわけですけども、手話をしたら日本語文法がまるで覚えられない。手話の表し方っていうのは日本語文法でね、違うわけですね。だから発声もしない。補聴能力も鍛えてしない。だから全部禁止だと。ところがそれをですね、全国の動画を全部そういうふうに手話現金になっていった。それを一つだけ大阪の私立ろう学校の校長、名前、よくある、日本でよくある学校前にもある高橋さんです。高橋清という校長だけはですね、言葉っていうのは心を伝えなきゃいけない。口話で言ったら口の形だけ言ったりするんだと、口の位置とか見ながら心が伝わらないんだと。これはパンだよ、晴れだよ、そういう事柄だったら口の形、まあわかる。本当の心ってのはこと、手話っていうのは手の話と言うけど、手でだけでは決してないんですね。ボディーランゲージなんです。英語ではサインランゲージ。サインですね。表情、動作全体で表すのが手話なんですね。非常に誤解を招くことは手話って、手でするだけだと大間違い。だから、言葉の強さ、高さ、弱さが全然わからないわけなので、この、表現、表情、目、動作、それ全体で表す。だこうだったら一生口ばっかり見とらないかんから、心が通じないんだと。そういうことはっきり見抜いて、すべての学校が全部手話禁止になって、一人だけした、この高橋清っていう人はクリスチャンだったわけですね。まあ、ふうに神様はですね、そういう神様、命の水を流れたら、それを何とか流したいとはどうしても幸せなわけ。私自身まだ高橋清というその人を知らないって、ろう学にして、1学期経ったら、これは絶対幸せだと。これもはっきり確信したわけですね。そして夏休みになって必死になって、2ヶ月で、聴覚障害の散髪してる人、クリスチャンの人を知ってるとか、そこへ、まあ、夜に行って教えてもらう。ね、それから3ヶ月、聴覚障害者の当時は県の管理の施設だったものだから、そこへよく行ってはですね、一つ一つ、さっきのように、一つ一つこういう表現どうするか、こういう表現どうするか、聞いて覚えて込んでいったわけ。で、夏休みの間にほとんど表現はもう全部できるようになったから、あと行ってそこで話してると、あれ、あの人、どっから来た、どうにしたなって。私のする手話がすぐに本で必死になってやると、まあ、2ヶ月ぐらいで表現はできるんです。だけど、英語と同じで、私はでも、いかが練習かもしたことはないから、まあまあ言えるけど、聞き取りって本当難しいですね。早く言うと分からないんです。だから、20分ぐらい話してたら、私は早く言うと分からないんだと分かるから、相手もゆっくり話してくれて、そしたら1時間、2時間にも話が続くと。まあ、ローの人もそうです。ローも本当に読み取りはとっても難しいんですね。話すのはですね、英語でも文法きちっとやって、やっとったらですね、英作も。それは話せるわけで、当たり前の話で。だから話せるのは、手話で話すのは、今言ってね、ろうの人がまあ、滑らかに表すことをしても、読み取るのはろうの人によって個性があるんですね。これは英語でもそうですね。黒人の話す英語、イギリスの英語、オーストラリアの英語、アメリカの英語、みんなじゃ、いろいろ違うわけです。そんな風なことで、一つ一つの言葉を教え込まないと。それを知ってたのは、やはり心を潤された人でないといけなかったということで、高橋清がですね、自分の部下をアメリカまで派遣して、そしてヘレン・ケラーとかその関連の人に行って、ほんで、指文字を、アメリカの指文字を参考にして、独自のものを作って、それを今現在すべて日本で使ってるんです。そういうふうにですね、一つ一つ調べますと、いろんなとこ、さっきの漱石の、至るところのいろんなところでですね、この命の水で潤された人たちが報酬を顧みないでやはり続けたと。迫害されても、やめろと言われても。まあそういった最もですね、広大な影響を及ぼしていたのは、ああいうフランシスコ・ザビエルのような宣教師ですね、やっぱり。 信仰も起こすことが決定的に大きく変わるわけです。それをですね、東北の使者であるのに、行く途中で死んでしまうかもわからんのにですね、その命の水は何とかしてその東洋の知らないところに、全く神様を知らないところに、何とかして命の水を分かち与えたいという、非常な熱心のゆえに、アフリカを回ってですよ、それからインド洋を渡ってアジアまで。ものすごい距離です。ザビエルが来た当時はですね、蒸気船はなかったわけですね。あるいは300年代ですから。風任せの帆船なわけです。風がなかったら止まる。これを前行った肉の。彼らが乗っていたのが、赤道。赤道付近のギニアの沖の方で止まってしまった。風がずっと40日も止まった。水はないですよね。食料だってもう限定してるわけです。で、暑い。地獄のような苦しみになって、多くの人はバタバタ死んでいったわけです。ザビエルも非常に衰弱したけど、やっと40日ぐらいして、もう死ぬかもわからない時に、船も風が出て送り出したと。今では考えられないですよね。だから、船の旅、長距離っていうのは、そんなことも覚悟しとかないからなんです。それをも知った上でですね、出発するなんてよっぽどそれは今の私たちは考えられないほど豊かにですね、この命の水を与えられてたから、たとえ死んでもですね、死んでも神様が道を開いてくれると。まあ、死んだ確かに道、天国への道、天国への道を開いてくださるわけですね、死んだ時には。ほど強固なものないと、ペテロもですね、3年間もイエス様と一緒によって教えを受けたわけです。奇跡も見たわけです。けれども、いざイエス様をむざむざ連れて行かれるのを見たら、それで後から、あんたもあなたの仲間だろって言ったら、パッとするに、いや知らないと。絶対知らないと言って、3回も言い切ったというぐらいですよ。さっきみたいに、人間的な感情で、良いこと、イエス様についていこう。でもたちまち跳ね返されるわけですね。それぐらい私たちはですね、正しいこと、良いことを徹底してしようと思ったら、生まれつきの正義感とか感情や真面目なとか愛が優しいとかいうのはとてもじゃないけどやっていけないわけです。それをやっていかしたのがこの今回のテーマの命の水を毎日しっかり飲むと。あ、はい、ということですね。ということで、これは今も日本で続いているし、これから先もずっと続いていくということです。私たちも毎日少しでもですね、求めをさらば与えられんっていう、みんなが当てはまる、それぐらいですね。他のものは与えられないわけです。元気、スポーツ、なんかスキーとかスケート。いろんなものは能力生まれつき、あるいは病気で寝たきりできませんけど、これだけは病気であっても寝たきりでもできると。学校行かなくてもできる。そういう平等に一番ように与えられるということですね。共に祈り祈り合っていきたいというところです。はい、以上です。